今回のドワラジ197回につきまして、トークの性質上、ネタバレには配慮して、修正を入れておりますが、話の流れから避けられない微妙なネタバレを含みますので、視聴にはご注意ください。
こんばんは、お久しぶりです。そうです。
こんばんは、小畑健志です。
こんばんは、はじめまして、ガヤネットです。
はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。ほんと珍しい面々を揃いました、今日。
はい、ですね。
まあ、ソウさんを呼んだということは、つまりこういうことなんで、まあ、それは本編に置いとくとして、はい、ぜひ今日ちょっとね、はい、オープニングトーク喋ってみたいみたいな話だったんで、ちょっとお話をお聞きしたいなと思います。
はい。
はい。
8月の前半までやってた、真夏のトレジャーハントっていうイベントあったじゃないですか。
はははは。
アストルティア内で、はい。イベント、謎解きをしようっていう。
いつ、はい、はい。いつもの、真夏のや、あれですね、上名諸島の海に行くやつね。
うん、あ、そうですね。キュララナ海岸の、はい、はい、はい。イベント
です、ね。海開きイベントですよね。
はい。はい、
これが結構謎解きがちょっと、結構本格的な、謎解きになってて。
うん。楽しかったですね。
うん。僕すごい、個人的に満足度が高かったんですけども、うんうんうん。皆さんどうですか？やられましたか？
あ、もちろん、やりました。
やりましたよ。
やりました。
うん。
難易度的にはどうでしたか？あれ、難しかったですかね？
僕は、僕で言ったら、すぐ解けちゃいましたね。もうちょっと難しくてよかったかなっていう。
すごい。
クロートだりと。
いやいやいや、なんか妙にそこだけ勘が働いたのか。10秒くらいで、あれ？あ、わかったみたいな。
すごい。
それは、小豚さん才能あるってことじゃないですかね。
そうなんですかね。一緒にやってる面とか、なんかすごい悩んでましたね。僕は3問目解き始めるぐらいに、やっと1問目解いたくらいの感じですね。
ぶっちゃけさ、オープニングトークからなんか P 入りそうな予感がするんですけど、まあこれ終わった、
いや
終わったイベントなんでね、終わったイベントなんで、まあ、どこまで行っていいかってわからないっちゃわからないですけどね。
まだ回答が公式から発表されてないと思うんですけど。
ね、言いたいのは、あれ、はい、最初に選択肢選びますよね。
はい。
はい。はい。
なんだっけ、暑い夏にしたいとか、ああいうやつですよね。
うんうん、はい、はい。
あれによって、得順番って人が変わるんですよね、多分。
そうなんですよ。得順番っていうか、内容が全然違うんですよ。
はい、
そうなんです。
そうだったんですか。
はい。
序盤の、内容が3種類あって、で、中盤の、から後半に関しての問題は共通なんですよ。
うんうん、
へぇー。
だから、選ぶ選択肢によって、ルートが3つに分かれるっていう。うんうん、で、最終的に同じ問題は解くっていうことにはなるんですけど、
うん、
そこがすごい良かったなと思って。
うんうんうん、すごいですね。
うん、こういうイベントを本当に長年ずっと待ってまして、うん、本当に公式にもいろいろ提案広場に提案しに行ったりとかして
たんですけど。あ、そうなんですね。
はい。では、ようやく季節イベントとして実装されましたよ。
まあ、これはね、タイムリーにやっぱ、この後本編で話す話とかのイベントにも絡んでくるからっていうのもありますけど、はい、
実際そう。おそらくそうでしょうね。
はい、ほら、謎解きという意味ではね、ゲーム内のうまく使ったという意味では、実は、なんですかね、養成図書館なんかそれはそれなんですけど、あれはやっぱもっとちょっとそういう頭を使うという部分においてはちょっと違う部分ではあると思うんですよ。
うん、そうですね。
ある種パズル。
あれは謎解きっていうよりかはパズルですもんね。
戦闘にもうまく活かしたパズルっていう感じだったんで。
そうですね。
うん、でも実際やってて楽しかったですね。
うん。ああ、よかった。
よかった。
生徒が目が回りましたね。ぐるぐるビーム動かして。あれ
ですね。
どっちだって。
うん。ので、うまくね、海っていうフィールド使って、 はい。動かしたなと思って、この、うん、夏のイベントは面白かったなと思いますね。
そうです、そうです。
よかったですね。うん。
まあこれ。だからこういうのをね、本当に定期的にやってほしいなと、うん。僕なんか思うわけですよ。
あの、前回ちょっと、あの、ちょうどあの、4.3 の、あの、何ですか、インダイレクトもやったんですけど、あの、はい、このやっぱ季節っていうのもそれぞれプレイヤー、あの、向こうが仕掛けてくるイベントってあるんですけど、さすがに毎回毎回新作って言えばいかないんでね。
はい、もちろん。
今ほら、リプレイとか、再演とか、っていう形、うんうんうね、もしくは報酬変えた形での、うん、っていうのを促してくるんですけど、この謎解きに関しては、はい、あれですよね、はい。ちょっと全くの新作で毎年行ってほしいですよね。
そうです
ね。
そ
うですね。
ぜひ。
うん、もう、な、謎に関してはもう外注して、うん、すごくクオリティが高いものをこう、作っていただいて、うん、それこそスクラップにでも、うん、はい。
でもやっぱ、あの、ドラゴンクエスト10のシステムをうまく、あれを使わないとね。
うんうん、そうですね。
そことの融合ですよね。
はい、そうですね。
なので、うん、うまくやっていただきたいなと思いますわ。
はい。それでは、始めましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第197回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてお三方こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、というわけですね、オープニングトークからもうぶっ込んできましたけども、今日はもう、まず、はい、まずは、ソウさん。
はい。
そして、ガーネットさんをお呼びしたということは、あの、実は、あの、謎解きの、ね、お話をしたいなと思ってお呼びしました。
はい。
そして、今日はそこにですね、この、科学融合を果たすように、小豚健さんをお呼びしました。
はい。よろしくお願いします。
なんだっけ？
よろしくお願いします。
読んだら断らないが、心情なんでしょうか？
いや、もう、そうですね。はい。断らないです。
素晴らしい。
ね、あの、前回はい、ちょっと、某回でお呼びしたけど、ちょっと、ご都合がどうしてもつかなかった
ので、ね。そうですね。ちょっと、仕事があって、来れなかったので。
こればかりはね。はい。はい。それをリベンジ果たすように、よろしくお願いします。
はい。
というわけで、今日は、実は、この、幕張メッセで、ね、行われました。はいはい、うん、まあ、夏休みの期間中でしたけども、はい、スクラッププレゼンツ、ドラゴンクエスト、クロス、リアル脱出ゲームということですね。大魔王ゾーマからの脱出。この、リアルイベントですね。はい、こちらの体験談をやっぱりお聞きしたいなと。ソウさん、はい、何年前でしたっけ、はい、竜王迷宮で出てもらったのって。あれ2年前。
2年前ですね。
ですよね。はい、2年ぶりのこのね、スクラップの謎解きイベントということで。
はい。
まあ、これも大々的に、あの、前回よりもそのボリュームもアップしてね、やっておられたようなので、
はい、
あの、ぜひちょっと生の声をお聞きしたいと。それで、あの、やっぱり、はい、その、ソウさんとガーネットさんでいつもその、謎解きやらに行ったりとか、私、あの、大阪に行かせてもらった時もご一緒させてもらいましたけども。
はい。
あ、
はい、
ね、
はい。
あ、そうなんですね。
あの、要はね、謎解きクロトですわ。
ああ、もうクロトなんですね。
クロトレベルさん。
なるほど。
あの、小豚さんあたりとこの、いわゆる、はい、リアル脱出ゲームとか、こういった謎解きっていうのは、はい、こう経験ってあるんですか？
過去に、あの、ドラグを除くと過去に2回。
ほうほう。
はい、バイオハザードに、無理やり連れて行かれたのが最初で。
無理やり。はい。
それも全然ダメでしたね。
USJ のやつですかね。
USJ ではなく、なんか。
あ、廃病院。
廃病院です、廃病院。
あれか。
あれは、なんか、もうそろそろもうちょっとでクリアだったのにっていうところで制限時間になって、で、種明かしをするじゃないですか、最後。
はい。
で、え？ 実はまだまだじゃんっていう。
ありますね。はい、はい、はい。あります。
そんな感じでした。で、2回目が、ジョジョの奇妙な遊園地からの脱出っていうのを言ったことありますね。第4部を舞台にした。はい、
遊園地、遊園地ってどこなの？はい。関東だと。
読売ランド？
お
ー。今読売ランドって言わないのかな？東京ドームシティ。
東京ドームシティです。
東京ドームシティを、の遊園地を丸々使ったイベントで、多分乗り物に乗らないと謎が解けないとかもあるんですよ。乗り物券もついてくる感じなんです。そのチケットに。
ジョジョの、あれは3部か。4部や観覧車じゃないですもんね、あれ。
もう観覧車にも乗りましたよ。もう、これ、ネタバレってダメなんでしたっけ？
一応まだダメですね。
あ、そうなんですね。
はい。
うまく P を入れていただく感じで。
まあ、俺の編集大変になりますけど、いいですよ。
例えば、なんか広瀬光一の、殺すっていう、
設定
で、
乗
るんですよ。
はぁ
ジョウスケたちが、ちゃんとこう、ヒントをくれるわけですよ。なんか、どこどこの曲がり角を曲がっていったぞ、とか。
へぇー。
吉武は、とかって。
へ
ぇそれで、あそこだって言って、たらそこの地点に行くとヒントがあったりするんですよ。すごい楽しかったですね、だから。
いいですね。
大阪ではあれ、ヒラパーでやってたんですけど、
はい。
僕はちょっとあれ行けなかったんで、すごい、あれですね、行っとけばよかったなって、今その話を聞いて。
ということはですよ、今の話聞くと、小豚さん別に素人でもねえんですね。
で、3回目ですね、そうですね。で、まあ、バイオカザードぶっちゃけ、ゲームもそんなにプレイしたことなくて、何も興味なくて無理やり連れて帰ってきて。あの、もう忘れたくらいなんですよね。
なるほどね。まあ、そういう意味では、いろいろこう楽しみで来れる要素というのは、ね、徐々にも関しても、ドラクエに関しても、あるわけですね。
は
い、
ね。
もう今日いつもいいになんかメンツ読んだ気がするわ、今日。
あ、
さすがです。
特に小豚さんは突然のお声掛けでしたけど、は
い、
読んだら断らないというのが心情ですからね。
素晴らしい。
はい。いやいや。
新宿がないけど、断らないです。うん、
でね、ちょっと、はい、実は蘇さん、前回というか、竜王迷宮もそうですし、はい、その前にその蘇さんのプレイヤーイベントで、アストルティアで展開してるやつもですね、はい、ネタバレが怖いだけに、
はい。
もういきなり喋ったじゃないですか。
喋りましたね。はい。
で、ぶっちゃけ、言いたい、これのあるある早く言いたい的に言いたいでしょ、実際。
言いたいですよ。
三人とも言いたいんでしょ。
はい。
はい。ので、まあ今の、今早速もう小豚さんがもうぶっ込んできましたけど、
はい。
編集頑張りますんで、
はい。
ちょっと声が弱くなってきましたけど、ネタバレある程度 OK で、
うん、
で、聞いてらっしゃる方は P 多分大いに入ると思うんで、
はい。
まあ言ってなくて、どんなんだったかなっていう人にはちょっともんやりする内容かもしれません。そして、言った方は、うん、ああ、なるほど、あれだから言えないよねって言いながら、笑いながら聞いていただければと思いますので。
はい。
というわけで、3人、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。はい、本編でございます。さあ、行くぜ。
はい。
はい。
はい。まずですね、改めて、はい、クロートの蘇さんからですけど、
はい。
今回のその、イベントですよね。
はい。
まず何もわからんくてみたいな話もあるので、まず、リアル脱出ゲームとは何か、こっからもう一回スタートしましょうか、はい、ね。
そうですね。
はい。
公式の一応ホームページに、リアル脱出ゲームとはというところからちょっと抜粋したいと思うんですけども、2004年に発表されたクリムゾンルームというネットの無料ゲームを発端に爆発的に盛り上がったのが脱出ゲームというので、で、そのフォーマットをそのまま現実世界に移し替えた遊びがリアル脱出ゲームというものになります。マンションの一室や廃校、 肺病院、小豚さんが参加されたバイオハザードのやつですね。あと、東京ドームとか、六本木ヒルズとか、でまあ、最近だと遊園地とか、はい、まあ、そういう様々な場所で開催されてまして、初登場したのが2007年。で、現在までに360万人以上を動員していて、日本のみならず、上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど、全世界で参加者を熱狂の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテイメントである、というのが、まあ、リアル脱出ゲーム、
うん
うん。はい。で、このリアル脱出ゲームっていうのが、ものすごく優秀なフォーマットでして、あの、物語要素があるものだったら、何でもコラボできちゃいます。
うん、
要は、物語があって、で、何か物語上脱出しなければいけない状況にあって、なんとか脱出しろっていうことにできてしまうので、もう今、コラボが大変なことになってるんですよね。もう、コナンだったり、逆転裁判だったり、モンスターハンターだったり、
うん、
シン・ゴジラであったり、ありとあらゆるものが謎解きコラボの対象になってます。で、そんな中で今回、その、ドラゴンクエストとコラボしたものが、2回目ですね、
うん、
大魔王ゾーマからの脱出、
うん、
っていうも、イベントです、
うん。
で、このイベントっていうのがどんなものかというと、これもまあ公式からちょっと書いてある文章から抜粋すると、すべてのドラゴンクエストを愛する人たちに送る究極のドラゴンクエスト体験。実際にフィールドを歩き回り、出会った村人の話を聞く。本物の樽や宝箱を調べる。モンスターやボスとの手に汗握る戦闘。死んでしまったら教会に。これは本当に君が主人公になれるゲームだ。さらに今回は、歴代ドラゴンクエストシリーズに出てきた人気キャラクターが君たちの冒険を手助けする、
うん、
あのキャラクターに出会いながら世界を救う旅に出よう、
うん、
っていうのが今回の、リアル脱出ゲーム×ドラゴンクエストの概要になるんですね。
そうだったんですね。
はい、
はい、今初めて知りました。
っていう。
あ、ね、あの、まあ、設定的なものから、まず、はい、作ってますが、ね、特に蘇さんから以前お聞きしたの、はい、2年前の竜王迷宮ですね。
はい。
こちらもやっぱり出来が良かったって話を聞きましたので、まあ、はい、いやが王にもね、ドラクエのコラボっていうのも、ありますし、まあ、はい、魔王、大魔王ゾーマって言ったら、我々のその、魔王といえばゾーマ。っていう、そのイメージがありますね。
そうですね。
ただ、
うん、それは間違いなくあります。
ストーリー上は、ちょっと気になったのが、
はい、
今回、その、舞台がアストルティアだと。
はい、そうなんですね、
う
ん。
そうですね。
ここを気になりますよね、やっぱね。
そうですね。ゾーマは天じゃないですからね。
うん。そこがやっぱりその、我々やってるドラゴンクエスト10、ドラゴンクエスト10のプレイを元にって私言ってますからね。だからこの辺もやっぱ気になるわけで、
はい、
うん、どの辺までそのドラゴンクエスト、当然シリーズとしてのファンを呼び込むという部分もあるんですが、どれぐらいがその10っていうものを、こう、ね、好きなプレイヤーさんが来てらっしゃるのか、もしくはやってなかったら、これをきっかけにドラクエ10やってくれるかもしれないと、いうようなことも踏まえると、ちょっと興味深いなっていうところですよね。
はい。
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 なるほどね。で、まあ、早速、その、何ですか。私は、ちなみに、公式の方のページやらの、その、ムービーとかですね、はい、写真なんかも見せてもらってるんですけど。
はい。
はい。
まあ、ようできてます。そうですね、これ。
ですね。
そうですね。はい。
もう考えた人変態だと思いましたもん、最後。すげえな。
そうですね。はい。
で、まずね、なんか、いわゆる、我々が、いわゆる、これ、ロールプレイングゲームじゃないですか。
はい、
はい。ですね。はい。
ロールをプレイする。ね。
はい。
この役割っていうのが前回のその竜王メギーもあったということなんですけど。
はい。
これは何その、みんなが勝手に決める感じ
そうですね。
そうですね。はい、何をなってもいいし、じゃんけんで決めてもいいし、
うん、
こういう 人にはこういう職業が向いてますみたいな、そういう一応案内もあるので、うん、それをもとに、これだから、じゃあ踊り子がいいよねとか、占い師がいいよね、みたいな、そういうな、あの、ガイド的なものも一応あるにはあります。
うん、そうでしたね。
そうですね。はい。
なんかこう、商人だったら、物が扱うのが得意な人とか、
うん。
占い師だと、こう、人にアドバイスをするのが得意な人とか、
うん、
踊り子は、なんだっけな。
何せ盛り上げるのが得意
だ。盛り上げるのが得意。
ね。どうしたっけ、なんか、うん。
うん。で、旅芸人が目立ちたがり屋とか、そんな感じ。
そうですよね。
違う
ね。なんか忘れましたね。あ、逆でしたっけ、はい、逆でか。踊り子が盛り上げ、あ、目立ちたがり屋、ね、まあまあ、そんな感じですね。
はい。まあそういう感じで、はい。はい、うん、こういう人はこの職業が向いてますよっていう、ちょっと案内があって、
うん。
パーティーの中で話し合って、決めるみたいな。
うん。なるほど。なるほどね。
そうですよね。
そうですね。
言っちゃっていいのかな。
で、まあちょっと、はい、そこに行く前に、ちょっと、話しておきたいことがあって、
うん。
うん。小豚さんは、プランというかチケットのグレードは通常のチケットで行きました。それともプレミアム。
普通で行きました。
普通で行きました。はい、僕らはその、いわゆるプレミアムチケットっていう高い方のチケットを買いまして、
はい。はい、
で、そのプレミアムチケットを持っている人は体験できる、
うんうん、
コーナーみたいなのがあったんですよ。
うんうんうん、はい。
で、そのプレミアムチケットには最後の鍵っていうのが、はい、おまけでついてまして、
うん、
で、その最後の鍵を持ってる人は、このプレミアム宿屋の鍵を開けて中に入ることができます。
うん、ほうほうほ
う。っていう、そういう、まあ、そこでいきなりそのロールプレイングというか、
うん、
茶番が始まるわけですね。もしかしてあなたは最後の鍵をお持ちの旅人様ですね、みたいな感じで、こう、
はいはいはい、
茶番が始まって、中に入ると、はい、まあ、宿屋の空間が広がってて、はい、ベッドがあったり、
うん、
タンスがあったり、
うんうん、
それぞれ、壺と樽が置いてある
と
か、ね、はい、で、それぞれ、こう、壺割り体験やら、樽を実際に投げつけて、床に投げつけるっていう、
はい、体験ができ
る。それも結構その、うん、スタッフさんが結構、
うん、
ふざけてまして、
はい、
これものすごい高価な壺なので気をつけてくださいねって言う、渡しつつ、せーのって言ってこう、
いいですね。
はい、ですね、はい。で、床のパネルの上にこう、バーンって落としたら、うん、パリーンとか、ガシャンってこう、
音が出る仕掛けなんですね。
そうです、そうです。はい。
あとは、宿屋に置いてあるベッドに寝転がったら、てれれれてってってーっていうあの曲が、
はいはいはい。
聞こえてきたり。
はい。
で、
なるほど、うん。
棚をこうガシャって開いたら、中に小さなメダルのシールがいっぱい入ってて、
うん、
はい、はい、なんと、棚の中に小さなメダルがっていうあのメッセージが、
はいはい。
こう、貼り付けてあって、うん、一人一枚持ってってくださいっていう、こう、記念品。
なるほど。
持っていけるっていう。
なるほど。
まあ、そういう空間が、あって、で、最後に旅立つときに、階段のところを踏んだら、ザッザッザッザッっていう。
ああ、なるほど。
そうなんですね。なるほどね。ああ、それがプレミアだけのその体験だと、
はい。そう
です。はい、そうですね。
へぇ、よく作ってあんな
楽しかった
ですね。ありますね。
やっぱ、すでに、はい、そこで愛が感じますよね。
そうですね。
ですね。
はい。はい、
まあ、そういうのがあった上で、ルイダの酒場って言われるような、4人以下で来てる人たちをマッチングさせる、そうあって、で、4人以上。はい、じゃあ4人で、もう、固まってきてる人たちは、もうそのまま、
うん、
ダーマ神殿。
うん、
まず旅立ちの。
始まりの村。
始まりの村。
始まりの村です。うんうん、
ここで、あの、オープニングムービーを見てからスタート、そういう流れで。
そうですね。
で、あれですよね。いわゆる、まさにロールプレイとして、先ほどの職業決めなんですけど、
はい。はい、
それぞれちょっと聞いてみたいんですけど、なんか、小豚さんは聞くまでもないかなって言ってますね。
はい。僕の、ね、さっきの内容を知らなかったじゃないですか。
はいはい。
はい。
僕の、はい、あ、旅芸人になるなら行く、なれるなら行くわ、みたいな。ああ、そんなノリなんで、旅芸人になれるなら行きます、みたいな。
はい、旅芸人以外は嫌よっていう話ですね。
ええ、もちろん。
うん、
はい。
なるほどね。
はい。はい。
なるほど。ほ、他、だと、ソウさんは？
僕は、最初は、商人とか、うん、この辺をするつもりだったんですけど、どう考えても男が踊り子やった方が面白いだろうみたいな、そういう相談の結果、はい、踊り子をすることになりまして。
はいはい、はい。
あ、
はい、
うん。
で、ガーネットさんが、
旅芸人、はい、希望して、旅芸好きなんですよ、やっぱり、ドラクエでも。
お、
はい、
お、
なので、ね、ぜひやりたいですと言って、はい、後に公開、はい。
え
後に公開しました。
公開。僕、いいことしなかったんですけど、どこ公開するとかありました？
ちょっと厳しいところがね、それはおいおい、はい。
幸せの連続だったんですけど、僕。
さすがですね。ちょっと、旅芸のその愛がまだ、はい、小豚さんの域に達してないです。
この人は、旅芸人協会って、クルー会って書いて、旅芸人協会ですね、の会長なんで。
さすがです。
いやいやいや。
で、これは何？それぞれその何？まあ、パーティーとは言うもののですね。
はい。
その、まさにオープニングトークの、うんうん、それぞれのみたいな、その何？選択肢によって変わるっていうのはありましたけど、
はい、
うん。これってこれによって変わるんですね。
そうですね。職業ごとにいろいろとシナリオがあって、
うん、
それぞれ見せ場があるっていう、
ね、あくまでパーティーとして4人では動くんだけれどっていうことなんですね。
そうです、
そうですね。
へぇ、はい、ちなみに小豚さんはやはり、その先ほどの旅芸人協会の方なんだけど、でもないんですか、一緒に行かれたのは。
一緒に行ったのはチーム面ですね。
ああ、そうなんですね。
はい、はい。
ああ、なるほど。
そうですね。
いいですね。
そうさんは確か、パンタンさんと、
はい。
意外なんでしょうか。
あ、そうです、そうです。うん、はい。
もう、
パンタンさんと、その奥さんと、ソニーさんと。
ああ、はい、はい、はい。なるほど。
はい。
なるほどね。うん。なるほど。で、それぞれのその役割もやっぱり、疲れたということなんですね。
ね、そうですね。
そうですね。
うん。まあ、それは、実際、パーティー組みながら行って、はい、みんな頭悩ましながらなんでしょうけど、どうですか、はい、それぞれ、やってない職業のところはあれなんかもしれないですけど、どうですか、何か、これは面白かったっていうのは、ピーかけながら喋りますけど。
基本、まず第一章が、踊り子なんですよ、
うん。うん、
そうですね。
はい。で、踊り子団、基本的に、戦闘には向いてない、職業にしかつけなかったので、
うん、うん、
うん。もう、ダーマ神殿で言われるんですよ。お前たちがつけそうなのは、この辺だな、みたいな感じで、踊り子占い師、旅芸人、商人ぐらいだな、みたいな感じで、
うん、うん、うん。
戦闘には向いてないけれども、これぐらいならできるよっていう感じで、案内があって、まあ、しぶしぶやるっていう、そういう感じなんですけど。
そうですよね。
そうですよね。
なので、基本的に戦闘は、できないっていう設定で、
ほうほう、
で、だから、踊り子は、なんていうか、ストーリー上、敵を倒さなきゃいけないんだけども、
うん、
敵を倒す術がないので、
うん、
なんとか敵を攻撃する技術を身につけようっていうことで、剣の舞っていうのを、こう、習得しに行くわけですよ。
ほう。
で、そこで、こう、弟子入りするのが、シルビアの弟子と言われる人たちに、こう、はいはいはい、 弟子入りして、うん、そこで剣の舞をこう習得させられるんだけど、それがもう完全に、なんていうか、ステージに上がらされて、こう音楽に合わせて踊らされるという。
そうですね。
ですね。
ね、結構これ、このシーン動画とか、ダイジェスト映像とかでも結構上がってるんですけども、結構ハードで、ええ、で、役者の人も実験劇場っていう YouTuber の人たちがやってて、ええ、かなり、本格的にダンスレッスンを、こう、ノリのいい、こう、ダンスレッスンをするわけですよ。
うん
うん、はい、次はこうやって、あ、いいわよ、その動き、超いいわよ、みたいな感じで褒められる。
そうそう。ねえ。
ねえ、まず盛り上がるとこですね、うん、最初に。
このドラゴンクエスト10の、バージョン1の戦闘曲に合わせて、こう、うん、踊るんですけども、
うんうん。
で、その、舞台の上でみんなで踊るっていう、まあ、いわゆる踊り子の見せ場のシーンが、終わって、ようやく剣の舞を習得して、じゃあ、いよいよ、敵に倒しに行くぞってなった時に、もう一回踊れって言われるんですよね。今ので一山超えたと思ったら大間違いだぞ、みたいな感じ
で。そうですね。だって、あくまで練習ですからね。
そう、
習得するための修行ですからね。
実践に。
これが本番だと、で、もう一回、うん、もう一回恥ずかしみを受けるっていう。
しかも、あれは、要は、ソウさんまさに踊り子に着いたときに、
はい。
よもや現場でこれをやらされると思わなかったんでしょ？
ああ、嫌な予感をしてました。
踊り子だから、
踊り子だからっていう
、うん。
なるほどね。
うん、はい。
っていう、
はい。ですよね。これ、多分好きな人はすごい、テンション上がる、
うん
う
ん、
いい見せ場だと思いますよ。
ほらな、ディズニーランド、ディズニー、リゾートにしても、はい、USJ にしても、はい、まあ、はい、その場において、ノリが、やっぱり、はい、まあ、要は向こうも煽ってきたりする部分もあって、やっぱ、それこそ、阿波踊りじゃないですけど、同じアホなら踊らない、そんそんって言うじゃないですか。
そうそう。
そうです、そうです。だからもう、恥は捨てて、もうやりきりました。
ね、うん、そうだよね。
いいと思う。
それ中途半端にやるのが一番恥ずかしいですよ、ね。
そう、逆にね。
そうよね。
そう思いますわ、確かに。
だからもう、投げキッスも本気でやるし、最後の決めポーズはもう、ドラクエ10の決めポーズ、後ろでこう、バッてもう決めて、なんか、ポーズが違うわよって、たけちゃんっていうね、踊りの師匠に怒られながら。
はい、はい。
ノリノリでしたからね、そうさんね、
はい、
もう。
はい、頑張って。こう、で、これが1個目にあることで、結構、なんていうか、あ、こういうノリなのっていうのが、
うん
う
ん、なるほど。
つかみとしてはすごいいいイベントだなっていうのはすごいありました
ね。そうですね。はい。
で、
あ、こういうことをしながら進んでいくのねっていう。
うん、まあちょっとね、いわゆるストーリーとか謎解きの直接なとこに関しては、もう一回言いますけど、はい、編集大変なんで、あれなんですけど、こういった、はい、体験のとこ聞くって面白いですよね。
で、そうですね。
で、次は、うん、別の職業員なんですよね、次、また。
そうです、そうです。一章が終わったら次、占い師、ね。
占い師。はいはい。
第二章、占い師編、
まあ。ここには占い師になった方いらっしゃらないわけですよね。
はい。
はい、ね、はい。
さらっと、なんか、次の旅芸人のとこにウェイト置きたいので、ここら辺をさらっと行きたいどうですか、はい、占い師の方が。何かあるんですか
占い師は、うん、タロットカードを使って、うん、結局、神田田か。神田田の。
そうですね。
神田田と。
うん。
神田田一味にね。
一味に、はい、と、勝負さするわけですけど、
うん、
これが結構占い師っぽい感じなのが、タロットカードを使って、出てきた用語を使って、うまくアドバイスをしろとか、そういう感じの、
うん、
なんていうか、本当に占い師っぽいことをさせられる感じで、アドリブ力が求められるような職業
会
でしたね。で、これは、 うちのチームはパンタンさんがやってたので、もうご存知の通り、パンタンさん、割と冷静沈着に、口から出任せをこう、しゃべる人なんで。
いろいろ。うちのパーティーの裏はダメダメで、
うん、そうだった
んですね。方が、占っちゃっちゃって、なんか、はい、なんか、誠実みたいなカードが引いて、
はい、
キーワード誠実みたいな感じで、
はい、
だから、なんかもう、普通に誠実に生きなさいとか言えば、それ進むはずなのに、
はい、
嘘
テンパっちゃったんですね。
逆になんか、相談を受けている、役者の人役者の人
はい。
が、誠実になればいいのかとか言って、なんか、逆に道見てくれて、何してんのみたいな。
恋の相談をね、する、してくるんですよね、神田さんの部分が。
恋の相談なんですよ。
うん、それに、こう、アドバイスで答えて、みたいな感じなんですけどね。はい。
逆にアドバイスされたみたいな。
逆転的な占い師です
ね。占い師逆に占われてました。
今、面白いですよ。でも僕やっぱ聞いてて、はい、そのやっぱり、はい、キレッキレのもいれば、そういうヘッポコなのもいるっていうのが、はい、それぞれのやっぱ、はい、パーティーで、はい、うん、それしかも、たまたまそこに当たった職業の人がそうだったっていう、シチュエーションだけでも、うん、ある種、はい、ハンディキャップかもしれない。そうすると、周りも奮起しますし、うん、そういうのがある。
そうですね。そうですね。
面白いもんですね。はい、はい、はい、はい。さて、じゃあ、何、この辺なんですけど、あと、じゃあ、そういうこと、旅芸人ですか、次。
そうですね。
そうですね。
このために来ましたから、今日。ちょっといいですか？
はい、はい。
僕は旅芸人になった瞬間、
はい。
なんか、こう、子供の頃って、ごっこ遊びとかよくするじゃないですか。
うん、うん。
なんか、仮面ライダーだ、ウルトラマンだ、みたいな。
うん、
うん。なんか、久しぶりに、そんな感覚が蘇ってきて。
ああ、わかります。
なんか、あれ俺、ちょっと旅芸人になっちゃったみたいな。で、
リアルでも、みたいな。
なんかわかんないけど、ジーンときて泣きそうになってたんですよ、俺。
あ、すごいお客さんじゃないですか。
わかった、俺、旅芸人なんだけど、今、どうしたらいいかな、ちょっと軽く手が震えて、目頭じーんときて、お、やばいな、これ病気だな、と。
いやいやいや、愛です。
でも、そんなところからスタートしますからね、僕。
うん。
すべてのイベントで全力投球でしたね。
はい、ああ、はい。旅芸人もね、結構いろいろやらされる。
そうです
ね。やりましたね。いろんなミッションをクリアしていかないといけないんですけどね。はい。
まず、旅芸人で来たミッションが、はい、ダジャレを言えっていうのがね。
ああ、
そうですね。はい、はい。ハードルの高い。
そうですね。いやあ、あれはもう、僕は、そうですね。最高に寒いギャグ言いましたよ。
そうなんですか。これ発表しなきゃいけないのかな。
それでこそ
ブラックです。これは発表よ。
マジですか。
なんて言ったんですか。なっちゃったの。お題がね、記号が出てくるんですよね、まずね。この記号についてダジャレを言えみたいな。
はい、決まってるんですよね。
テーマがね。
はい。それがになるのかどうかわからない。
はい。ピになるかどうかです。剣の形なんですよね。
ね、そうですね。はい。
うん。うん。
だから、まあ、剣か剣か探検か、そのあたりの、あれですよね。
うん。
言葉というか、を使ってのダジャレってことになってきまして、うん、で、まあ、私のはもう、すごいテンパってて、
うん、
っていうか、本当は旅芸になるっていうのを、朝なんとなく希望してた時は、蘇、うん、さんとネタの打ち合わせまでしてたのに、
うん、
なんかネタをやれって言われるんじゃないかと思って。ネタの打ち合わせをしてたのが、ダジャレになってし
まって。なんかね。一発ギャグやれとかね。
そう。そうそうそう。そっちは考えてたのに、ダジャレだったんで、もう完全にもう真っ白になって、うん、パーティー内でご相談をして、
うん、
その、ダジャレを言わないといけないスタッフさん、キャストの人に対して、
うん、
すごい、派手な感じのバラの、増加を胸に刺してたんで、
うん、うんうん。
あ、君だけそんなおしゃれしたら いけんよって、広島弁ですけども。
なるほど。
いかん、いけんみたいな感じで。もうね、すっごいその時辛くて心が。
それは、ごめんなさい、辛いわ。それは辛いわ、悪いわ。
辛いわ、センスがね、ないんでね。
これない。もう泣きそうです、ね。さっきの職業の話聞いて、後から公開されたのはこれのことなんですか、
はい、これともう一個です。
もう一個あるのか。
もう一個あります。
僕は、はい、うん、小芝居入れました。もうパーティーに内緒で、あ、いいよ、じゃあ言うから行こうって、もう考えた
んです
って。
かっこいい。
で、その人の前に行って、
はい。
ああ、大変だ、モンスターがいる、あ、でも武器がない、武器がない、あ、剣を発見、これで、勝ったな、
あ、刀。素晴らしい。
素晴らしい。
っていうのを、湯に手振りも混ぜて、やって、で、まあ、寒い笑い起きましたけど。
でも、それでいいですか？
でも、チムメンの一人は、なんかちょっと本気で笑ってくれたと思う。わっぷっとかって、最後。
いやー、めっちゃクオリティ高いですよ。
クオリティ高いですよ。
二段落ちだったんで、二段目で、
素晴らしい。
二段目でチムメンがプッって言ってくれましたね。
いいなぁ、それぐらいやりたかったな
ぁ。はい。なるほどね。
はい。というのが、まずあって、で、あるアイテムをゲットしたりするんですけども、
はい、
そのダジャレを言うことで、はい。
で、最終的に、手に入れたいものは、魔女のグレイツェルに奪われてしまったっていう展開になって、で、魔女グレイツェルがファッションショーを開いてると。
うんうんうん、
で、そのファッションショーで優勝すれば、手に入るかもね、みたいなことを言われて、
はい。
うんうん、
そう、ファッションショーに参加することになるっていう。
そうなんです、
ね、おー、
うん。
で、そのファッションショーでやらすっていうのが、こう、ランウェイをこう、歩いていって、
うんうん、
で、ポイントまで来たら、ポーズをとって、はけるっていう。でももちろんもうパーティーメンバーみんな見てます。他のお客さんも見てるし、パーティーメンバーも見てる。みんなが注目してる中で一人でランウェイを歩いてきてポーズを決めて去っていくっていう。まあそういう恥ずかしめを頑張っています。
恥ずかしくないですよね。
いやー、小豚さん心臓強い。
もう僕も完全にモデルウォークしてましたもん、だって。
さすがですね。
まずだって、
はい、
バンって出るじゃないですか。
はい、
舞台にバンって出て、道がこう、はい、長、ね、まあ結構歩く。
結構、距離ありますよね。
はい、ありますね。バンって出て、もう3秒くらい、そのままストップモーションで止まってましたもん。いいポーズで。
いいポーズで。いい感じのポーズで。
なるほど。
それでモデルウォークで歩き出して、はい、中央に行ったら、僕はもうドラクエの港のポーズですよ。
ああ、
鳩輪のポーズをして、で、バックミュージックに合わせて、首を左から右に、なんかこう、動かして、視線をこう観客に送って、
すごいな
ぁ。その後、モデルウォークでまた去っていって、はい、でも、なんだろう、舞台袖に入る前にピタッて止まって後ろ振り返りました。
はい、もう最後も忘れないわけですね。サービスを。
実際さ、よくあるじゃないですか、映画でもさ、はい、テレビでも、そういう、若いモデルの女の子がやりますけど、はい、我々のおっさんがさ、やるシチュエーションでもないんだから。
そうですね。確かに、なかなかそういう機会は人生の中ないですもんね。
それをね、満喫するのも、この小豚健志さんという人は、やっぱ旅芸人以上、それでも、以上でも、それぐらいでもないし。
いやー、楽しかったですよ。
でもね、ガネさんも結構ノリノリでやってます。
ノリノリじゃん。
あ、そうなんですね。
焼
きっぱち。
焼きっぱちで。まあ割と、こう、最初のランウェイ歩いて、こう出てくるところは、ちょっと、くねくねと歩きながら。
ちょっと、ぽい感じで。
うんうん、で、こう、中央に行ったら、ポイックリンのポーズを決めて、こう、去っていくっていう。
最新のポーズを やろうと思って、仕草をやろう。やっぱね、ドラクエ10プレイヤーみんな思いますよね。仕草って。
うん、
はい。
かもしれないですね。
ただね、もう、踊り子さんたちは、集団なんですよね、うん。そういう舞台で立って、こう目立つとはいえ、うん、目立つとはいえ、集団なんですけど、うん、ランウェイは本当に一人なんですよ。一、うん、人ずつ出されるんで、うん、本当にね、もう、あの時ほど、あ、なんで私旅芸選んだんだろうって。踊り子の方が良かった、うん。思ってしまったね。はい。でも楽しかったです。あの、恥ずかしかったですけど。
まあまあまあ、そうですよね。うんうん、はい。まあ、喉元すぎればっていうのもありますからね。
そうですね。あ、う、と、ん、から考えたら、そういう、自分でも、こう、寒いダジャレを言ってしまった自分っていうのに、がいい思い出に、はい。なってます。
はい。いや、やっぱ、はい、やっぱ聞いてよかった。はい。で、職業編としては残りは商人。
はい、商人、はい、そうです。
はい。うん。
これの体験要素としては、なんか、アイスクリームのコーン状のものに、丸い玉を乗せて、
うん、
で、いろんなハンディキャップを追いながら、こう、決められたゾーンを歩き切れば成功みたいな。
ただのゲーム
ですね。なるほど。まあまあまあ、そうなんですけどね。
うんうん、
そのハンディキャップっていうのが、モンスターの真似なんですよね。
そうですね。
はい。
腐った死体のモノマネをして、こう、引き目を閉じて、片目だけで歩くとか。
なるほど。
両手を前に突き出し、みたいな感じで。はい。
動く石像の真似をして、こう、片足でケンケンしながら、歩くとか。
なるほどね。
大体、腐った死体は皆さんクリアしてるんですよね。
はあ、
そんなに難しくなくて、うん、で、うんうん、ちょうど折り返しになってて、次に何をやらされるかわからない状態で、あ、クリアクリアって思って裏側に回ると動く石像、ケンケン、
そうですね、う
ん、でいきなりの難易度アップによりもう死者が続出するというそこでで
したね。
はい。もうめっちゃたくさんの人が失敗されてました。
うん、
動く石像の方で。はい。
俺もね、ちなみにね、はい、目つぶって片足立ちするみたいなバランスのやつあるじゃないですか。
ああ、はい。
すげえ苦手なんですよ、俺。
まあ、そうなんですね。
多分俺失敗するな。多分。
そうですね。いや、でもね、本当に結構な人が失敗してました。
落としてましたね。
はい、落としてました。
いや、もうこれはね、動く石像は無理ですよ。
結構難易度高い。
うん。本当になんかもう小刻みにしかジャンプできなくてなかなか進めない人もいるし、もう頑張りすぎて一歩目でもう落としてアウトみたいなもありますしね。
へ、いや、本当いろいろ。ま
あ、ここでちょっと、補足で言っておくと、うん、各職業でそういうチャレンジがあって、うん、で、失敗すると、なんか、ドクロマークのところに反抗をして、死んだっていう判定になるんですね。
お、はいはい。
さっきの商人だったら、うん、動く石像とかの真似をしたりとか、うん、あと、占い師か。占い師だったら、うんうん、宝箱を開けるところで、いっぱい宝箱があって、中にミミックのやつがあって、うん、ミミックを引いたら、死んじゃうとか。
そう。
あれみたいなもんですね。バラバキゲームの、ウルトラクイズの、バツ引くみたいなやつです
ね。そうですね。
かっこいい。
かっこいい。
もう完全に運ゲーで、運で失敗、うん、失敗するっていうところがあって、で、死んじゃったら、その仲間を連れて、うん、ホールの中央にある教会のところに行って、
うん、
司祭様と一緒にお祈りで生き返らせてもらうっていう茶番をまたしないといけないんです
よ
ね。
そうね。
なるほどね。うん、
はい。
ドラクエのシステムをね、うまくこう。
そうです、そうです。
ちゃんと入れてくるんで、待ってくれてました。うん、はい、うん。
結構ね、新館の人も、割とノリノリで、なんじゃお前らまた死んだのかとか、
うん。あれじゃないですか、吉彦に出てきたクソみたいな神父じゃないですか。
ああ、
そうですね。雰囲気ああいう感じです。はい、
あんなではない感じ。
あれよりまだもうちょっと、あれよりまだもうちょっとソフトですけど。
お前ら、1000ゴールドとかで言わないですか？
お金は要求されなかったんですけど。
そうですか。
私たちのパーティーは一緒に、光やれって言わなきゃいけなかったんですよね。はい。
訓練されてるなぁ。
されてますね。
で、生き返ったら、生き返ったマークのところに反抗をするんですけど、うん、まあ、それはセルフでやってね、みたいな感じ。
セルフなんかここは、みたいな。
うん、そうだね。ね。
まあ、まあ、それぞれそんな感じですかね。
でしたね。
で、ちょっとね、ここに関してはもうネタバレになっちゃうので、あまり聞かないんですけど、ね、なんか冒険の書っていうみたいなのが、で、これにがいわゆる謎解きの、なんですか？いわゆる、謎が書いてある、その現場で解くためのに、うん、ヒントなり答えに、を導き出す何かになってるわけですよね、これ。
あ、そうですね。うん、最初は冒険の書って全員ほぼ白紙の状態なんですよ。
はいはい。
で、チェックポイントを通過していったら、こう、シールがもらえて、冒険の書にこうシールを貼っていって、うん、冒険の書をだんだんと完成させていくっていう、うん、そういう、うん、でそのシールに、うん、シールに謎が書いてあったり、うん、こう次行く場所が示してあったり、うん、そんな感じですかね。
なるほどね。
そうですね。
ドワラジ
ー。今そのね、リアル脱出ゲームのホームページ見させてもらって、見ながらなんですけど、で、それ今、はい、見ながら、それぞれの街で、どの職業がみたいな話を、どうか、これを追ってたんですが、はい、気になる施設がいろいろあるんですよ。
はい。
その中で、やっぱ目を引くし、なんたって話題になったんですけど、
はい。
どうしても聞いてみたい。
はい。
はい。
ピンク色の部屋。
ああ
。ありましたね。
ありましたね。
皆さん、しかもハッシュタグまで別個で作られてましたからね。
はい、ですね。
このパフパフ部屋。
はい。
はい。
これは、
はい。
何なんですか、これは。
いや、もう一言で言うとパフパフですよ。ね、
パフパフですよ。
パフパフですよ。最高でしたよ。
ドラクエといえば、パフパフ。
ちなみに、小豚さんは、ね、
はいはい、
このパフパフはどういうタイミングで行きました？
僕は、ショーが終わるごとに、ちらっと覗いて、列、はい、が少ないタイミングで行きました。
は
い、
なるほど。
具体的に言うと、3章の終わりかな？
うん。
はははは。
実は、1章、2章終わった時にちょっと覗いたんですけど、まだ列がすごくて、
はいはい。
が半待ちとか言われてて、
はい。
で、なんか、列の最後尾のプラカードを持ってた、お兄さんに聞いたんですよ。
はい。
傾向として何時ぐらいが好きですかって。
はぁはぁはぁは
ぁ。そしたら何時、まあ、その日によって違うけど何時ぐらいには大体着き始めますよって言ったね。じゃあ、って、うん、その時間帯狙っていった感じですね。
なんか、小豚さんなんか経験がありそうですね。
そういう
呼び込みのお兄ちゃんに、どの子が、どの子が可愛いですかとか言ったことあるでしょ、多分。
いやもういやいや、僕はもう何でも話しかけたんで。はい、だって
その経験がここで生かされてしまったという。
もう街中歩いててもこう、なんかね、キャッチがいるじゃないですか、お兄ちゃんと。カラオケどうすかとか、なんか飲み込んでんか
いますね。
居酒屋どうすかと。
はい。
あ、じゃあ、何
ちなみに我々は、ちなみに我々は、もうパフパフは、もう混むっていうのは、もう分かってたんで、ねね、もう朝一で。
はい、
朝一パフパフですか？
もう、
はい、はい。朝一パフパフです。
ああ、モーニングパフパフしちゃったんですね。
はい。そうです、そうです。
なるほど、なるほど。
こういう、ね、冒険が始まったと同時に、まず道具屋へ駆け込み、
はい
はいはい、
はい。
で、グッズを2000以上買うと、パフパフ招待券もらえるので、
はい。
そうですね。
はい。まずそれをしました。はい、
まず、
なるほど。
パフパフ招待券を手に入れ、もう誰も並んでない、
なるほど。
パフパフゾーンへ突撃という。
ああ、わかります。それも一つの手だし、素晴らしい、はい、戦略だと思うんですけど、
はい、
パフパフって、 待ってる時間もパフパフだと思いませんか？
ああ、
まあ、確かにそれはそうですね。
ドキドキワクワク。
それもなんですか、うん、それも経験談な。
ああ、どうしよう、小豚さんの色
々並んで、ドキドキしながら、バニーさんが入り口で立ってるじゃん、呼び込みのバニーさん。
はい。
もうバニーさんをチラ見しつつ、はい、興味ないね、みたいなふりをしつつ、胸をときめかせる時間って必要だ。
確かに。それはね、それは非常に多い、
一理ありましたよね。
はい。はい。
そうですね。
ああ、なるほど。
でね、でなんですけど、
はい。
はい、で、どうだった
最高ですよ。
最高ですわ。なんか、リアルパフパフがそこにありましたよ。
ねえ。もう本当、なんていうんでしょう、背中がゾクゾクっとしたし、
はい、
あとまだなんかめっちゃいい香りしたし、
そうですね、しましたしました。
なんかもう本当、お姉さんいい、すっげえいい匂いしてたし、もう本当、うん。
まずね、これ、部屋の中に入ったら、これつけてくださいねっていう。
いや
ーですよ。
そうですよ。
これ、いや
あ、もう、ここからパフパフの始まりですよ、ドラクエのですね。ゲーム上、ゲームの完全再現ですよ。
うん、
で、お姉さんが、
いや
しようかな。お兄さんからにしようかな。あ、やっぱりお姉さんからにしようかしら。あら、あなたいい体してるわね。
いやー、いやもう耳元です。いやお姉さん可愛いからお姉さんから行こうかな。ゾク
ッ女性が女性にするともゾクゾク、私も聞いててゾクゾクしてる。
ああ、うん。なんかね、やっぱ、いやの状態で、うん、周りを回られてる気配があって、うん、で耳元でそういうこと言われたらやっぱり ドキドキしちゃうんですよね。不思議なもので
そうですね、ドアラジのなんか検閲に引っかかるかもしれないですけど、
やっぱ
プレイってありなのかなって言ってます
よね。うそうですね、そうですね、
あ、こういう世界もありあるんだなって。
あ、本当その体験をしましたね。
そうですね、
はい、まあ。女性ですけど、ガーネットさんもその件があ るということが発見されたわけですね。
まあ、多分人間のもう本能に訴えかける何かがありますよね。
あ、そういう
も
んですね。
ドキドキし せざるを得ないから、
そうです、
止められないみたいな。はい、
そうそう、止められない。ドキドキが止まらない。
ドキドキが止まらない。
あのね、うん、まあ、わかりました。うん、もうね、
はい、
その辺にしとけよ。もう俺の編集が大変だよ、お前。
もうピーの嵐ですね。
本当に、はい、ほとんど心で話出ませんからね。
ドアラジ史上ないぐらいのピー率を、はい。
ピーですね。
そうですね。はい。
まあ、唯一言えるのは、うん、ドラゴンクエストのパフパフというものを、うん、完全にリアルで再現しつつ、
うん、
リアルでしか体験できないパフパフを。
うん、
うんうんうん。
得られました。はい。
はあ。
で、あれはゲームでは絶対できないですね。
当然ですけど、うんうんうん、まあこれほら、招待券が手に入る。つまり、物販買わないとっていう話になってくると思うんですけど、
うん、
うん。はい。
ぶっちゃけ、謎解きには一切関係ないですよね。
一切関係ありません。
一切関係ないです、
はい。全くなかったです。
でも、
ゲームはパフパフと同じですよ。
体験してこないと、このイベントとしては、うん、半分、これが半分と言ってもいいぐらい。
そう。
まあ、半分って言われた
らちょっと。言ってないんだろ。まあまあ、パクパクはパクパクですよ。ドラクエの中でもパクパクをするしないに関わらず、やっぱ面白いかったな、とか良かったなって、
ね。うん。だから、パフパフ以上でも、パフパフ以下でもないんです
よ。そうそうそう。パフパフだけ別次元ですよ、もう。
パフパフですね。うん。
パフパフ
は。わかりました。もう
この
コーナーは、パフパフという語彙以外は全部消します。
ちなみにね、一個面白かったのが、冒険マップっていうのはあるんですけど、うん、はい、それと別に、館内マップっていうのが、トイレはここが使えますよとか、はいはい、エレベーターで途中退場するのがここですよっていうマップの中に、なぜかパフパフの部屋はここですっていうのだけ、他のは何も書いてないのに、パフパフゾーンだけ明記されてて。そこ、お、これそこまで押されてるのねっていう。
逆にいかがわし
い。そう、笑いました。はい、すみません、それです。
いえいえ、はい、それは気づかなかった、さすが。
ちなみに後日談として、このパフパフ招待券がメルカリで売りに出された
さすが。さすが。それ違う。おいくらですか
僕が聞いたときは4000円とかそれぐらいでした。
4000円すげえじゃねえか。紙切れですよ、紙切れ。
ねえ、やっぱ。
多分今検索したら400円とか500円とかどんどん価値は下がってると思うんですけど。
はい。
まあ、物販買わなくても、あと、グッズで、はい、グッズ買わなくても、あと、フード2000円以上でもらえるんですけど、まあ、そこでお金使わなくても、パフパフいけるよっていう意味で売りに出されてたんでしょうけど、当日、どうしても物販、2000円以上買うものないけど、パフパフは体験したいっていう人とか、と結構ね、フードで2000円以上、使うのって結構大変なんですよ。
うん、
うん。一、ね、つの店舗で2000円以上買わないともらえなかったんで。
うん、一気にですね、うん、しかも。なんか何とかにバック
で買ってたんですよね。そうそうです。お菓子さんじゃないんですよね。
うん。
うん。
まあまあ、まあ、わかるんですけど、うん、メルカリで売りに出されるとちょっと
。ね、ちょっと。
っていうのはそう予想外でしたね。めちゃくちゃ笑いましたけど。うん誰が買うんだよって
思う、ね。運営側も多分予想外だったと思いますよ。
DJ ケンタロスのドアラジ。
このタイトルになってるクライマックスの話を聞こう。
あ、はい、はい、いよいよ。
うん、
はい。
はい。一つちょっとまず気になったやつなんですけど、
はい。はい。
この、ムービーとか、ホームページに出てましたが、
はいはい、
私の大好きな大塚明夫さんですよ。
そうですよ。
大塚明夫さんってやつか、あ、ゾーマの声の人ですか。
そうそうそう。
そうです、そうです
。
ソリッドスネークとかの声のね。
そうですね。
楽しみの、はいうん。これでね、まあ、はい、いわゆるゾーマの声というものを、はい、まあ、再現したわけですよね、うん、これで、
うんはい。
なかなかやっぱいいじゃないですか、このキャスティングが。
うん
はい、
いいですよ、
はい
うん。
渋い声の方でしたね。
うん、
かっこいい。
うん、ね
もうあの声でね、私の根で、根の中で息絶えるが良いって言われたら、うん、あ、もういいです、それで、うん、って思って。私も大塚さん大好きなんで。
変態ですね。変態ですね。
私も大塚さん大好きなんですよ。いいすね、本当に。
ね、
はい。だからもう聞き惚れてしまってました。
オープニング近辺でほら、久保田さん、ジョジョの話したじゃないですか。ジョジョ大好きでしょ、あれです、ワムーの声。
ワムーの声あ、
うんうんうん、
ワムーの声あ、なるほど。
うん、
ピンときました。ああ、なるほど。
ヒゲ、神綱嵐の人ですよ。で、もう一人、声優が当てられてるのが、我らが、ね、はい、勇者姫ですよ。
うん。
あんちゃん。
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 なんその、剣渡辺の娘みたいな感じ。いやいやお知り合いでもないでしょ、あんた。
いや我々の中であんちゃんといえば、
ね。いや、親しみやすさがポイントですよ。
うん。うん、
で、姫の声が、はい、早見沙織さん。
ね、はい。
かわいかった。
ねえ。やっぱ、かわいいだけじゃないですよね、やっぱり、姫は、ね。
そうそう、りりしかわいいんですよね。
ああ。
それが。
ね、うん。そうですね。僕はま、はい、もう、バムーンもわかんなかったんで、ちょっと声優がちょっと詳しくないんであれなんですよね。ピンとこないけど、はいはい。
うん。よりもいのゆずきちゃんですよ。
ええ
よりもいの。こぶたさん大好き、よりもいの。
ああ、今、ピンときた。
うーん。
好き。
コロコロ。
小豚さんが、落ちた。
ああ、そっか、ゆずきか。
はい。ですです。はい。
わかりました。はいはいはいはい。
ね。なんで、
はい。
うん、いや、ね、ムービー見ながら、かなりその、はいはい、その辺は、いい声優を起用してきたなと思いますね。
うん、そうですね、
うん。他にも出たらよかったですね。この現場にいるキャラクターとかね。
そうですね。
ね。
うん、うん、うん。
ね。はい。で、その肝心のゾーマ。 はい。うん。CV 大塚京の方でね。なんですけど、うん、
はい。
ほら、思い返すに、蒼さんから以前聞いた、その、竜王迷宮の時も、
うん。
はい。いわゆるラスボスの竜王さんには、
はい。
まあ、やられまくったっていうパーティーもいらっしゃったっていうことでね。
ですね。
そうですね。
で、今回その、ゾーマンはどうだったのか。
いやー、なかなかの強敵でしたね、やっぱり。
はい、
一筋縄では行きませんでした。
その、何、何ですか、いわゆる、その何、謎が難しい、はい、いう形ですか、その謎解き自体。
そうですね、割と、ひらめかないと、
うん、こう、手詰まりになってしまう。
何をしていいか分かんないっていう、そんな感じの問題で、
うんうん
うん、結構いろいろ、ほぼほとんど、コンティニューしてたんじゃないかなと。
そうですね。
うん、
なんか、パッと見、こう、9割5分ぐらいのパーティーがもう、
うん、
もう出
そんな勢いでした。
うん、
それで、ね、実際何、その、もう、まあ、オープニングで紹介しましたけど、この、クロートパーティーの、ね、ひらめきも素晴らしい、パンタンさんも入った。
はい。
そうさん率いるパーティーも、やっぱり、
も、はい。
一度全滅した。
はい。
はい。はい、ちょっと、時間配分ミスりました。
あ、制限時間がある、
はい、はい、制限時間があるんですよ。
へぇ、なるほど、なるほど。
ませんのみ、はい。
へぇそうか、そうか。
うん、最後、バタバタっとして、考える時間が取れなくて、なかなか。う
ん、
はい。
それに関しては、やっぱり、その、なんですか、コンティニューの方。
はい。
これ、
ね、
これも竜王免許の時に喋りましたけど、いいシステムというか、うまいやシステムというか。
ですね。
本当にね。お金落とすようになってますもん。
そうか、そうか、そうか。で、
もう本当に、ゾーマ戦が終わったら、その教会のコンティニューにするところに死者の群れがこう、戦に乗り締めて。
そうですね。
あれじゃないですか。バージョン1の頃の扉前で死んでるやつですね。
そうです、そうです。まさに、まさにそんな感じ。
座を待ちの状態です、ね。
はい。
僕のパーティーは、まあ、制限時間、最後終了問題短いんですよね。2、3分
そうなんですよ。
そうですね。
はい、はい。
で、まあ、どんなに頑張って解いても、そこの最終問題は、その3分以内に解かなきゃいけないとかなるんですよね。
そうです、う
ん
う
ん、
そうです、そうです、
うん。
で、なんで、僕らのパーティー、あ、わかったーって言った瞬間にピーン
って
言って、あ、わかったーって、
うん、無情にね、
みたいな、
うん。無情に全滅の音楽が流れるんですよね。
そう。チャラララって流れるんですよね。
うんうん、流れました、流れました。あの悲しさ。
そう、うわーって。
そうでもほとんどやることはわかってる状態なのに、1000円握りしめて、1000円払って、
うん
またゾーマ戦のところに掘り込まれるっていうね。
そうなんですよ。
でもう答え分かってるから、あとはもう黙々とやるだけっていう。
なんか最初の、こう、説明もね、同じセリフを聞いてね、なんか、うん、あ、これロールプレイングだなって、一回全滅してももう一回ボスの、行かなきゃいけないもんなとか。
うん、そうですね。まさにそこもそうですね。再現されてますね。
はいはいはい。
はい。
そういった意味でもドラクエだなと思いましたけど。
でもよく
やる。あ、でもゾーマ戦ですごい芸細かいなと思ったのが、
うんうん、
スクリーンがあって、で、スクリーンの左右に実際のなんか、祭壇みたいな、
こう、
なんていうのかな、あれ、松明じゃないけど。
そうですね、松明っぽいですね。
松明的な、
うん、っていうのがあって、こう、映像に合わせ、映像も火がぼっ
うんうんうんうん。そうそう、生贄の祭壇ですよ。
うん。そうそうそう。うん、あのゾーマ戦の最初の、演出が、こう、リアルで再現されてて、こう、実際に、こう、リアルの祭壇のところにも火が灯ったような感じの演出になったりして、あそこすごい、芸が細かくて、すごいなと思いましたね。
うん、ですね。
の設備がボッボッボッってなって、うん、画面上に繋がってボッボッボッって。
あ、そうそうそう。
うん、なるほどね。
うん。
いやいやいや、やっぱ、それは現場に行かないとわからんよね。
そうですね。
なかなかね、伝えるのが難しいんですけど、あの臨場感は、
そうですね。
すごかった。
あと、やっぱりこう、会場内に響き渡るあの勇者の挑戦ですよね。
あ、確かに。
最高ですよ。うん、もう、本当に。あれはね、良かったな。
良かったですね。
あの空間が良かった、すごい。
うん。ね、本当に。うん、
で、結構、その、考えてる最中も、アンルシアが、こう、ここは私に任せて、とか、結構ね、いろいろ喋ってくれたりとか、
ゾ
ウマのゾウマで、うん、こしゃくなやつめ、みたいな感じで、喋ったりして、
うん。ゾウマが、こう、攻撃を仕掛けてくるじゃないですか。謎を解いてる最中に。
はい、はい。
で、僕らはその、うん、はい。出てくる
エリアに
いなければいけない。
そうです、そうです。
うん、でも楽しかったですね、それも。
うん、楽しかったです ね、
ね。なかなかその移動させられると、それでまたこう、その間は考えられないし、やっぱり、うん、そこで、ああ、クソうまいこと時間削ってきやがるなっていう、そういうね。
うん。
なるほどね。うんうん、よくできてるのね、はい、この辺は。
そうです
ね。できてましたね。はい。
で、最後の謎を解いた瞬間、なんか、ゾクゾクってしましたもんね。はぁーって。
ああ、そうですね。もう、あの、完成というか、こう、解いた
手、なんか、
うん。
ね。
光った玉をやっぱりゾウマに使うんですよ。
うんうんうんうん、
で、効果っていうのが、っていう。
うん。
効果なんですよね。
うん、
で、実際に、っていう行為をしないと解けない謎っていう。
そうなんですよ。
はぁ、
そうなんですよね。
と、4人、つになって、
ほうほうほう。
はい。
へ
ぇー。の形になるんですよ。
変形するという。
うん。
それ見た瞬間、うわぁ、これ考えたら、すげーって。
それをうまくできるようになんか設計してあるんですよね。
そうなんですよ。
そうなんですよ。
まあ、シールを貼っていくんですけど、
うん、
その、シールのところに、こう、って書いてあるんですよね。
うん、
で、って書いてあるところを持って、と、冒険の書、なるっていう。で、まあ、それがこう、動作にすごい重なるんですよ、ね。
重なるっていう。
へぇ、変態ですね、やっぱね。
変態
聞いてるだけでも。
その、
はい、
って書いてあるところを持たないと分かんないんですよ。何、どうなんだろ
う。そう。
そうなんですよ。
あれあれあれって。
へ
ぇ、何これこれ変態って思って。
あのね。私もその、はい、謎解き、モンハンの時にもやったんですけど、やっぱり、ハッとさせられる時あるんですよ。その、平面上でやってるはずなのに、それがいきなりなんか飛び出して、こちら側の世界になんか影響をもたらすような謎とかだって言うと、あーってなるんですよね、あれって。
そういうのも、続々というか、こう、おーってなりますよね。
よね、
よく作られるし、今思うと、オープニングで、ソウさんにね、このリアル脱出ゲームの話を説明いただいたんじゃないですか。
はい。
はい。
その時に、その、やっぱりその、いわゆる、その、リアル脱出ゲーム、その、本来デジタルでやってたものが、この、リアル世界で飛び出してやってるっていう、意味合いがここにあるわけで、
はい
はいはい、
そうですね、
いろんなオブジェクトを使ったり、それこそ設置型であれば、その、いわゆる、例えば、小豚さんが行ってきた遊園地の全体を使ったような謎解きを作ってみたりとか、そういったものを利用しながらとか、それから、あるアイテムを持たせて、それをうまく使うような謎解きに仕立てるとかって、その辺のそのコラボレーションがうまいっていうのも、この辺に繋がってくるんでしょうね、やっぱりね。
そうですね。
へぇ、
そしてもう一個聞きたいんですけど、ちょっと気になるのがこのホームページに出てたやつなんですよね。
はい。
この、高難度クエスト、神竜を倒せっていうコマンドがあるんですね。
はい。
で、これは何？いわゆる、お持ち帰りできるんですか？
そうです。
お持ち帰りなんですよ。
はい。
お土産クエスト。
お土産クエスト
ですね。お土産クエストです。
はい。
まさにそうです
。
これはすごいね。
はい、これもね、すごいよく作ってあって、
はい、
これ難易度的に結構小学生とかでもできそうな感じのもので、
うん。
うん。これは本当にすごいうまく作ってあるなっていう、いい、もや、問題でしたね。はい。
必要なもの、必要なものをインターネットに接続された端末と、
そうです。
ハサミと筆記用具。ハサミ、ハサミ、
そうです。そうです。
そうなんですよ。
へぇ
もう、ガチ工作します。
そうですね。
小田さんもやられました、これ。
やりました、やりました。
へぇ
はい。
うちに帰ってもこうやって楽しめるのもね、面白いですね。
そうですね。
これが思い出を国家の、ね、自分の中に残すってことなのかもしれないんで、
うんうん、
いやいやいやいやいや、なかなか面白そうなイベントだったんだなと思って、
はい、
まあ、ねえ、いや、それぞれちょっと3名感想をちょっと言ってもらおうかなと思うんですけど、どうでしたこの、はい、まずあれかな、小武田さんからどうですか、
感想って謎解きイベントの感想です
よ
ね、
そうそうそう、これのね、
ええですね、もっと旅芸人になれただけで僕はもうそれで。で、またあれですね。
すごいな。
なんか、旅芸人になった時は、ま、さっき、小学生、子供の頃ぶりに、こう、ごっこ遊びで震えたっていう、
うん
う
ん
う
ん、
はい。
言いましたけど、やっぱり子供の頃、こう、テレビ画面で戦ったゾウマと、再び合間見えるっていう、うん、なんか、やっぱ興奮しますよね、すごい。
ほら、やっぱ DQ10 の中で、ゾウマと戦ったじゃないですか。うん
はいはい。
あれも再現度によっては、そのやったんですけど、はい、あれは、いわゆる、当時やってたファミコンのゾーマを、天の中で味わうっていう意味の、その再現なんですけど、
うん
まあ、今回お話聞くに、やっぱりその、ね、今回のこのリアルの脱出ゲームに絡めたっていうのは、やっぱり、ある種特殊な体験ですよね。
ですね。
ですね。
ボスはゾーマで良かったなって思います。世界観はドラクエって
なんで。なるほど、なるほど。
やっぱカリスマ性ありますしね、ゾーマ。
確かに、そうですね。うん。
ねえ、うん。どうですか先にじゃあ、ガネトさん。
あ、はい、そうですね、こう、私は一番今回、竜王迷宮との一番の違いで、
うん、
体験型の、ものがすごく多かったんですね。謎解きっていうより、こう体験してみんなで楽しんでもらおうっていう、
うん、
ダンスショーであったり、ランウェイであったり、
うん、
ケンケンであったり
、
はい。で、その中で、やっぱりそれがすごくうまくというか、盛り上がった一つの要因っていうのは、
うん、
キャストの人たちのポテンシャルがすごく高かった。
うん、
なっていうのを会場で感じてて、そのアドリブであるとか、うん、キャラの作り込みとか、うん、声かけとか、はい、うん、そういうところをすごく感じてまして、
うん
はい、今回の謎解きを盛り上げるのにかなり大きな影響があったのかなっていうので、で、その中で、ちょっと私が体験した、多分これスタッフさんのアドリブだろうなと思われる一言が、うん、すごかったんですよ。
うん、
はい。で、うんうん、ちょっと、まず P なしで言えそうな感じで言うと、占いの館みたいなところに行くんですね、最初に。
うんうん、
占い師のショーのところで。うんうんうん、で、一声、言葉を、私、団員選考、団員選考のチケットだったので、
うん
名札がついてて、
うんうん
名前が書いてあるんですね、ガーネットって。
うん、
で、
はい、
ああ、ガーネットって感じで、一声、ある言葉をかけられるんですよ。
うん
はい、
で、その時は、そのかけられた言葉の意味がわからなくて、
はいはい、
パーティーメンバー全員で、へっていう感じで、で うんうんうん、今のどういうことどういう意味、うんうんうん、っていう感じだったんですけど、まあ、うん、そこはそれとして流して、
うん、
こうストーリーを進めていったら、後の展開でその一言が、
うん、
ああ、そういうことだったんだっていう、
うん、
すごい伏線になる一言を、
うん、
あの、投げかけてもらえてたので、すごい、めっちゃくちゃ感動したっていうのが、はい、あったんですよ。
なんだろう、なんだろう、気になる。
で、これを細かく言うと、多分全部ピンになってしまうんですけど。
はい。
あのですね、これ、ほとんど、ちょっともう、ほとんどピンになると思うんですけど、最初に、占いの館に行った時に、ああ、ガーネットも、言われたんですよ。で、
その時は、
最初、占いの館に行った時、うん、第2章で。うん、で、うん、なんで、なんだろうって思って、うんうんうん、で、私しかも占い師じゃなくて旅芸なのに、
うん、
そんなつながりがある設定とかあるのかな、え、なんでなんで、うん、って感じだったんですけど、まあ、それはそれとして、うん話が進んでいったら、
うん、
4章が終わった後に、
うん、
あたりじゃないんですけど、
うんうんうん、
私たちパーティーは、
うんうん、
はい。で、その占いの館に行くんですよ。
うんうんうん、
から、
うんうん、
ガーネットも、うんうん、って言われるのが、うん、ああ、そこで、そういうことかっていう。
はい。なるほどね。
はい。
うん。それは体験してないけど。
最初に行った時は、うん、そう、はい。
それは、
ね、わからない。
してきたんだっていうことに。
そう、そういうことです。そういうことです。
うんうん、
へぇ
ー。そういうことです。多分、他の謎解き仲間とも感想を言い合った時に、参加したメンバーと、こんなこと言われたって聞いても、言われてない人がほとんどで、
うん。
はい。だから多分その私たちの当たったキャストさんが、
うん。
何の気なしにそういう一言をアドリブか何かで言われたんじゃないかなっていうふうに。
そうですね。
はい、思うんですけども。そうなんですよ。私はその時はすごいもう、おおって思って
。
はい。
僕のパーティー、
はい。
ここ多分 P 入れなきゃダメなんですけど。
はい。
で。
はい。
言ってますよね。
はい。
うん、で、ですけど、
そうですね。はい。
僕らのパーティーその後に、
はい。
何かは言えないけど、頑張って来てください。頑張って
来てください
って言ったら、はい、なんかハッとした顔されて、
はい。
ありがとうってなんか。何か知らぬがありがとうって
言ってわかります、わか
ります。
うん。
なるほどね。
そうですね。
ええ。やっぱりその辺が、やっぱ、確かにね、今回の、ホームページにしても、その体験映像みたいなのにしても、やっぱり、いわゆる、我々もプレイヤーも、主人公たちになりきるんですけど、
うん、
やっぱりその現場で、この、
うん、
このドラゴンクエスト、アストルティアという舞台に溶け込ませてくれるためには、このキャストさんたちが重要じゃないですか。
うん。
そうですね。はい。
やっぱりそこなんじゃないのかなと思うんですよね。そこにやっぱり、うん、まあ、訓練されたかどうかはわかりませんけど、やっぱりそこに、向こうのキャストさんたちも、やっぱり、ロールプレイをしてくれる。
そうですね。
そこが大事なんだなぁと、
ね。うんうん。はい。むしろ積極的にキャストさんたちはもうロールプレイをしてて、僕らをこう、そのイベントの世界観に引きずり込もうっていう、すごい頑張ってくれてたように思いますね。
うん。
はい。はい、ソウさんは、この謎解き全般に関しては、はい、今回は、まあ、今回も大阪から行かれてましたけど、
はい。
どうでしたか、は
い、いやーもうチケットを抑えてから行くまでが本当にワクワクしっぱなしで、本当に楽しみで楽しみで、もうまあ前日とか夜も眠れないよぐらいワクワクしながら行ってたんですけど、いや本当に行ってよかったと思いますね。
よかった
ね。はい。もう、竜王迷宮の頃に比べて、何から何までパワーアップしてて、
ほうほうほう。
いろいろ、やっぱり、竜王迷宮は批判もあったんですよ。
うーん。
謎解きの動線が 悪いっていうか、うん、もう必要以上に歩き回らされて、くたくたになるっていうのもあって、
うん、
で、そういっていうのが、まず、ほとんど改善されてて、
うん
こう、どこへ行ったらいいかわからないとか、何をしたらいいかわからないみたいなことは全くなく、
うん
うん、
で、それでいて、小ネタ的なものも、ものすごい量が増えてて、
うん、
なんか、樽の中を見たら、しかし、樽の中は空っぽだったとか、看板の裏から見たら、こちらは裏側だから書いてある文字が読めないとか。
そうですね。ありましたね、
うん。そういう小ネタが多すぎて、逆に多すぎて全部拾いなくって、これ全部拾ってたら、切れないからもう拾うのやめようみたいな感じで途中からもう、諦めたりとかもしたんですけど、はい。で、一番やっぱりこれはすごいなと思ったのが、その、リアルアストルティアがそこにあったなって思うんですよ。
ですね。
アストルティアにログインして、例えばグレンとかで、こう、見知らないプレイヤーキャラクターがざわざわ歩いてる感じあるじゃないですか。
はいはい。
うんうん、
それがまさに会場がそんな感じだったんですよね。
あ、他の冒険者がそこにも見えるし。
うんうん、
そうですね。そう。
見えましたね。そういう雰囲気でした。
うん、ああ、これはリアルアストルティアだって思って、すごいワクワクしました。
なるほどね。
それが一番参加して、こう良かったなって思うところですね。で、ね、他のなんか、すれ違う人たちも、あ、この人たちはドラクエ10のプレイヤーなのかなって思いながら。
あ、
うん。すれ違ったり、なんか途中で友達のパーティーとすれ違って、うんうん、あ、今どの辺やってるのとかそういう会話をしたりとか。
はい、それってまさに、そうですよね。ストーリーどこまで進んだっていうのはドラクエの合言葉じゃないですか。
本当に、アストルティアでやってることそのまんま、はい、幕張でやったような、そんな感じで。
はい、はい、はいはいはい。
そうか、そうか。
そうですね。
なかなかですね。いや。ね、本当ね、毎回思うんですけど、これ例えばまあ、夏祭りは関西でもやりましたけど、それこそね、はいはいはい、大阪からわざわざ行ったっていうこともありますが、例えば関西でやる、はい、もしくは、私たちの住んでる東北、まあ仙台ぐらいでやってくれないかなとかね。
本当に。
まあ、それこそ夏祭りなんかは、来年あたりはこう、各地でやってもらいたいなって気もしますし。
ああ、
そういった意味では、こういう謎解きのイベントなんかもいろんなほら各地で、コナンなんかは全国でやったりするでしょ、
うん、うん、
そうです
。会場変えて、はい。ああいう形でなんかできる、うん、もうもっとミニチュア化したものが持ってこられても、とりあえず楽しんで見に行きたいなっていう気持ちはいっぱいあるんで、
はい、
ぜひね、やってもらいたいななんて思います、
やってもらいたいですね。
またね、また来年はとは言わはいかないんですけど、またこういった、スクラップさんには頑張っていただきたいなと思いますし、
うん、
そのうちね、そろそろスクラップさんの方出てもらえないかなって思ってるんですよ。
ちょっと宣伝ですね、これ。
はい。聞いてないかな。ハッシュタグつけてツイートすると聞いてくれるかなと思うんで。はい。というわけで、はい、この辺で今日の本編終わりますので。はい。はい、さん、お三方、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。とわだち。
はい、エンディングでございます。はい、改めて、本当にお疲れ様でした。はい。
お疲れ様でした。
準レギュラーお二人はまあいいです。今回、ね、大阪からも、ね、ソウさんとパンダさんとラーと一緒に行かれたということで、はい、ガントさん、今回実は 初の、ドアラジ、初じゃないんですよね、はい、そういえば。メギス何話会に一回、ガヤとしているか出てもらって
るんです。そうです
ね、ガヤとしました。
はい。ひな壇
芸人でした。お好み焼き食べながら、声だけ登場いただいたはずなんですが、はい、まあ、実際ちょっと今回、ね、収録として参加いただくのは、今回初めてだったんで。
はい。
どうでしたでしょうか。どうでしたでしょうか、今日の感想は。
いや、もうね、ほんと、緊張が、すごくて、今も肩がガチガチに硬いんですけども。いつも、聞いてる側で、皆さんが喋ってるのを、なんかもう、ね、別にプロでされてるわけでもないのに、皆さん上手いなとか、そういうふうに思いながら聞いてて、いざ自分が喋ると、上手いこと喋れないなっていうのを実感しまして。はい。でも、準レギュラーのお二人がおられたので、もう、だいぶ、救われたというか、助けていただいたというか、はい。
まあでも、まあ、毎回なんですけど、今回やっぱり、大好きな謎解きの絡みで、っていうことですけど、やっぱ、好きなものになると結構饒舌に喋っていただけるなっていうのは、やっぱりこれで感じましたんで、
ね。
そうですね。はい。あとはちょっと、この後のお仕事が残ってまして、
うん、
噛むたびに一ピチだよって言われてるので、それがだいぶドキドキしてます。ま
あね、いずれイヤサガとかね、あちらにもなんかお声かかってるようですので、まあ、前哨戦ということで今日は、はい、ね、練習していただければと思いますので。
そうですね。ちょっと、はい、思い切、好きすぎて、思わず自分から出たいですって言ってしまって、今、ちょっと、大丈夫かなって。
大丈夫です。はい。はい、本当にありがとうございました。またぜひ、はい、ね、機会見て、お声かけますので、よろしくお願いします。
はい、ぜひ、またよろしくお願いいたします。
はい。合わせて今日エンディングなんですけど、私から告知です。まもなく、これが197回なので、あと3回後、200回でございます。ですね、200回記念は、我々のプレイヤーイベントの予定しております。生放送のですね、去年の年末やったようなね、はい、感じでやりたいなと思ってます。そして、さらには、プレイヤーさんもね、参加していただけるような、チームドアラジ絡みとか、我々のそのトークルームなんかも利用しながらですね、はい、聞いてる人らも参加できるようなプレイヤーイベントに仕立てたいなと、今、首脳陣で、試行錯誤というか、はい、企画会議してるところでございますので、ぜひちょっとまた告知をお楽しみにいただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
楽しみに待ってます。
はい。
はい、改めて、今日はお三方、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、ドアレディオアットマーク gmail.com、dowaradio@gmail.com こちらまでお便りください。簡単な番組への感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになればオフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供にぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい、 DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。
それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
小畑健志と
ソウと
ガーネットでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。